お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
男子サッカーの FIFA ワールドカップ2026がいよいよ始まります。今日はサッカー交流をテーマに2人にお話を聞きます。シドニーでサッカー教室を経営する傍ら、オーストラリアの生徒を日本に送るサッカーキャンプを行っているイーサン・ポパルさん、そしてこのサッカープログラムに関わる旅行業界の水越大輔さんにお話を聞きます。父親がプロのサッカー選手だったポパルさん、5、6歳の頃からシドニー西部でサッカーを始めました。当時はストリートでサッカーをしていましたが、10代になってからは2部に相当する NPL に参加、サザランドシャークスでプレーしていた22歳頃を最後にセミプロ選手から引退しました。その後はコーチとしてのキャリアを続けています。ポパルさんは日本とのつながりが深く、オーストラリアの生徒が日本でサッカーを学ぶサッカーキャンプも続けています。なぜ日本なのでしょうか。
I found football was very physical in,
オーストラリアのサッカーはフィジカルだと思います。自分は19歳の時にシンガポールにキャンプに行き、そこで技術面について学び、また自分はテクニカルな点に強みがあると思っていました。その時は2011年頃で、日本のサッカーが世界にさらに知られるようになっていました。ネットで情報を集めていたら、ある記事と出会いました。その記事は、日本のサッカー指導においてユースの育成における第一人者と称されるアメリカ出身のトム・バイヤーさんによるもので、日本がいかにして草の根のグラスルートの段階から強い代表チームを作り上げていったかというものでした。これに強い興味を持ったポパルさんは、千葉県にあるサッカーアカデミーに向かい、そこでなぜ日本のサッカーがこれほどの成功を収めているのかを学びました。ポパルさんが思う一番の違い、それはサッカーに対して日本の文化や社会が大きく貢献していることだといいます。
When I went to Japan in 2013 to study about football development, this was
2013年にトム・バイヤー氏による育成プログラムを学ぶために日本に行きました。トレーニングを受けている子どもたちを見てすぐ理解しました。優れたコーチはもちろん必要ですが、成功するのに大切なのは受け手がどう反応するかということ、そして文化だということです。子どもたちは姿勢よく立ち、集中してしっかりと話を聞いていました。なぜ日本のサッカーが強いのかすぐに分かりました。ポパルさんでした。ポパルさんはシドニーやメルボルンの学校やフットボールクラブなど、オーストラリアでユースの育成に関わっています。自身の経験から、日本とオーストラリアの間には大きな文化的な違いがあると言います。
Yeah, the biggest difference is, for example, the behavior of the children, of the parents.
大きな違いは、例えば子どもの態度であるとか、保護者とクラブの関係、子どもと保護者の関係です。日本とオーストラリアは違います。例えば、日本では12歳未満の町のクラブは、ほぼ年間を通じて活動します。オーストラリアのシステム、コミュニティクラブは4月に始まり9月に終わります。そもそも土台となるコミットメントという点ですでに大きく違っています。一概にいい悪いは言えませんが、日本ではサッカーをする量がはるかに多いということです。これは最も重要なことです。練習時間も長い。これを子どもがこなせるのは、学校や社会で勤勉さを尊ぶ文化があるからで、サッカーへの向き合い方が大きく違います。ポパルさんでした。ポパルさんはシドニーでサッカー教室を経営する傍ら、2023年から正式にジャパンキャンプという部門を立ち上げ、オーストラリアの子どもを日本のサッカーキャンプに送っています。歴史上何度も困難を乗り越え、サッカーでも存在感を強めてきた日本という国の文化に触れて学ぶこと、日本をそのままコピーするのではなく、オーストラリアにある若くて多様な文化を持つ者として学ぶことは多いと思います。それが広い意味のゴールです。より良い選手やコーチとなって帰ってくるだけではなく、それよりも重要なのは、より良い人間として帰ってくることです。ポパルさんでした。 またサッカーという共通語があることで言葉の壁を越えることができるとポパルさんは続けます。
例えば
ジャパンキャンプで日本でホームステイを経験した子がいます。日本語は話せませんでしたが千葉でトレーニングし、そこで強いつながりができました。参加していたすべての子どもたちはどこの出身であろうとサッカーが好きでサッカーをプレーしたいという気持ちが一緒だったからです。話す言葉が違っていても、ピッチ上での言葉は同じだと子どもたちは喜びます。違う言葉を話し、地球の反対側に住んでいる誰かでも、自分と同じような価値観を持っているのだと理解できることは、特別なことだと思います。ポパルさんでした。続いて、シドニーのサッカーパパで、旅行業界で働く水越大輔さんです。息子2人がポパルさんのサッカー教室に通っていたこともあり、ポパルさんのジャパンキャンプ部門に関わっています。
自分はサッカーは全然したことがないです。そうですね、子供が男の子が2人いまして、2人ともサッカーを小さい頃からやってまして、うん、よく見に行ってました。子供のサッカーを見て楽しんでます。自分も子供が本当にアンダー6とかアンダー7とかからやってたんですけれども、その頃に比べるとたくさんサッカーをする子どもたちが増えましたし、特に日本にサッカーを実際しに行きたいっていう方がすごく増えましたね。
何か違いってありますか、そのオーストラリアでの。
そうですね、素人目で見てもやっぱり、うん、すごいオーストラリアのサッカーってすごくフィジカルなサッカーをしてるなっていうのはすごくわかりますし、うん、やっぱり日本の子たちを見るとすごくテクニックが上手っていうのがすごく見えますね。で、だんだん日本の子たちもだんだんテクニックにプラスフィジカルも強くなってきてるなってすごく自分でも感じます。
旅行業界で働く水越さん、一般的な業界の傾向を聞きました。
一回コロナでちょっとリセットされてしまったんですが、その後だんだんやっぱり日本は行く方は増えてますね。で、日本のやっぱりいいところっていうのはすごく、うん、イーサも言ってたんですけれども、うん、日本の文化っていうのがやっぱり皆さんオーストラリアの方すごく好きな方が多いっていうのもあって、リピーターの方がすごく多いですね。なんで本当に他の海外だと例えば一回行ったらもうそれでしばらく行かないっていう形だと思うんですけど、日本は本当に一回行くともう皆さん毎年のように行かれるっていうのが日本だなと思って、すごく自分も日本人として誇りに思います。
水越さんでした。今年行われる男子サッカー FIFA ワールドカップ2026についてお二人に聞きました。まずはポパルさん。史上最多となる48カ国が参加する今大会をとても楽しみにしています。
Yeah, I think to watch this game, there's more teams in this World Cup.
出場国が増えることで新たに登場する国のチームを見るのがとても楽しみです。試合を見ながらその国について少し知識をつけるといいと思います。本当に多様性豊かな大会です。チームが増えれば文化も増える。なぜ世界211カ国でこれほどサッカーが親しまれているのか理解するのはとても大切だと思います。多様性とともにつながりを感じられます。試合をスクリーンで見るのだとしても、サッカーがどれほど人を熱狂させ国やコミュニティを支えているのか、その観点からワールドカップを見れば楽しめると同時に多くを学べると思います。ポパルさんでした。続いて水越さんです。
やっぱり日本とオーストラリアの試合は見たいと思います。
うん、どうやって応援するんですか？ユニフォーム着たりするんですか？
そうですね。はい。やっぱり日本のシャツをこの間、ジャパンキャンプで日本に行った時いただいたので、それを着て応援しようと思います。
うん、もし日本とオーストラリアが戦うことになったら、どちらを応援するんでしょうか？
うちは、長男は、日本。うん、次男はオーストラリアです。実は日本ですかね。やっぱりそうですね、いろんなこう、各クラブ、それぞれ個性があって、うん、やっぱいろんな国のバックグラウンドがあるんですけれども、すごく、そういうのも自分も、一緒に学んで楽しむことができて、はい。うん、そうですね、オーストラリアには1998年に来たんですけれども、それからやっぱりこう、ワールドカップを見るようになってですね、特に、多国籍文化な国ですんで、すごくこう、 楽しんで、うん、それぞれの国の文化を楽しんで、うん、なんか見れるのがすごく、うん、はい。それで自分もインジョイしてますかね、はい。
シドニーでサッカー教室を経営する傍ら、オーストラリアの生徒を日本に送るサッカーキャンプを行っているイーサン・ポパルさん。そしてこのサッカーキャンプに関わる旅行業界の水越大輔さんでした。ポパルさんは今年のワールドカップを家族や友人と観戦する予定ですが、大事な試合は自身も緊張するため、自分だけで一人で楽しむと教えてくれました。SBS ではワールドカップの全試合をSBS オンデマンドにて無料で配信しています。試合はもちろん、ハイライトや関連コンテンツもぜひ一緒に楽しんでください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。